社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第54回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。はい、というわけで、この番組去年のですね、3月2日から始まってるんですけど、見事に1年が経ちましたよ。すごい。
素晴らしい。
ありがとうございます。もうね、岡本さんのこの毎週の回答が結構深いことをおっしゃるじゃないですか。
本当ですか？
はい。で、結構具体的な相談を皆さんからお寄せいただいているおかげで、結構毎週聞き応えがある番組になってますよね。
聞いていただけるとね、いいんですけどね、毎週、はい、毎週、
はい、毎週聞いてほしいですね、はい、これを聞くことでなんか1週間がこう締まるみたいな、そんな番組になったらいいなと思ってますの で、
本当です、ね、
ぜひ皆様、はい、この番組たくさん聞いていただきたいなと思っております。はい、というわけでですね、この番組の評価みたいのをですね、ちょっと皆さんにいただきたいなと思ってまして、各プラットフォーム、皆さんがこの番組を聞いているプラットフォーム上で、評価をつけるようなツールがついていると思いますので、ぜひ星をですね、たくさんこの番組に入れていただけると僕ら励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。で、今日はですね、今年からスタートしている、いつもの相談に答えるシリーズではなくてですね、こちらからお伝えしていくシリーズなんですけども、今日のテーマは、言った言わないという不毛な議論や、こんなことを聞いてなかったぞというような不満を抑えるための基本ツールを教えてというような形になっております。こいつはもうダメだと思うようになる事象を発生させないために必要な取り組みシリーズ、第3弾です。はい、ぜひ今日もですね、岡本先生に教えていただこうと思うんですけども、言った言わないという不毛な議論を抑えるためには、雇用契約書、労働条件通知書が必要だと、これについてちょっと教えていただきたいと思います。岡本先生お願いします。
はい、ありがとうございます。そういう意味で言うと、趣旨はね、先ほどトーマスさんも言っていただいたように、こちらからちょっと情報発信したいなというね、先ほどの趣旨でなりまして、3回目ですね、雇用契約書、何から始めればいいのというふうに考えた場合に、特に小規模でやっていらっしゃるところ、例えば就業規則は、労働基準法上では、10名以上の会社は提出義務がありますけれども、それ以外はありませんので、ということで考えると、何から始めるんですかっていうふうに言うと、やはりその雇用契約書、労働条件通知書とも言いますけれども、そこがポイントなのかなと思って、前月、前々月、2回ほどお話をさせていただいていたと思います。期間をきちんと定めましょうということだったりとか、時間をどうするんですかっていうことをきちんと定めましょうというような話をさせていただいたりとか、あとは無期転換という、最後、労務の基礎知識でもちょっとお話をしますけれども、そういうようなことに関しても前回は触れさせていただいたということでございます。はいはい、で、おそらく聞いていただいて、足りないかなと思った方はもうセーブをしていただいているかと思いますので、ぜひぜひ、今ないなという方は、何らかの形できちんとセーブをしていただくということをまずやっていただきたいなと思います。
なるほど。
で、今日はその発展系といいましょうか、実はですね、法律で定められているというのは、雇い入れるときにはきちんと条件提示をしてくださいねというのはもう義務化されているんですね。当たり前ですよね。会社員からすれば、今まで分からなかった会社で働くわけですから、どういうような待遇があるのかっていうことはしっかりと提示してほしいしと思うし、会社もそういうの逆でありますけれども。で、ただその途中で、条件変更があったときに、そこまでを、その必ず義務でやりなさいというふうには、法律上はなっていない
ん
ですね。そういう意味
で。
なんで、ただ、今お聞きいただいた方々もお感じになった通り、それもやった方がいいですよという、当たり前といえば当たり前のことですし、やっていらっしゃる会社さんも多いと思いますけれども、そこをきちんとぜひしてくださいというのが、私の今日のメッセージの中心にな
ります。なるほど。 きちんとやらなきゃですね。
そうですね。で、ね、まあ、お給料とかはもちろんなんですけれども、はい、その、厄介なのはですね、割とこう、なんていうんですかね、その、まず社員数2、3名から始めていかれて、で、最初にこう雇われた方が、もうベテランになって活躍していただいてるみたいなケースも多いと思うんですけど、で、そういう方の方が、割とこう、いろんなことをやっていただいた経緯もあったりとかすると、で、やはり今から何をしてもらいたいんです、今どういう条件で働いてるんですっていうことが、書面になってないケースというのは、結構あったりとかします。
はははは近しいからこそ。
近しいからこそ、いろんなことをやっていただけるからこそ、
いろんなコミュニケーションも取ってきてるからこそ。
こそ、そうなんです、そうなんです。
なるほどね。
はい。で、まあね、最低、まあ、給料面とかに関しては、頑張ってもらうから、うん、まあ、じゃあ月給いくらにするよみたいな話は、口約束ではしてると思うんですけれども、そういうことは、往々にしてありますけれども、やっぱりそれはそれとして、きちんと明確にしておいた方が、うん、お互いに、その、気持ちいいですしね。で、まあ、そういう方なんで、後から何かあるということは少ないかと思うんですけれども、うん、後から何かあるということの、防ぐことにもなりますし。あとは、こう、コミュニケーションということでいくと、まあ、まさにその、非常に近しい関係になるほど、うん、まあ、今更こういうことなのとか、この点なのみたいなことは逆に言いにくくなってるっていうのも、チャイさんの側からしたら、あると思うんですよね。
はい。
だからその辺を、こう、きちんと書面に提示をして、労働条件として提示をしてあげるっていうことをするのは、なんていうんですかね、よりコミュニケーションを円滑にする、あるいはその、コミュニケーションを、での不安要素というかね、うん、変になっていくきっかけをなくすみたいなことでも非常に有効かと思います。
はあ、はあははあ、なるほどね。そういうお話するだけでもなんかちょっといろんな意見とかも聞けそうですよね。
そうですね。それはもちろんあると思います。
なるほど。いいことしかなさそう。
そうそうそう。そうです、そうです。なんで、なんていうんですか。まあそれもその、もちろん目で見える形で提示するということが、だけでも非常にプラスになる面はあると思いますが、今トマスさん言ったように、まあそれをね、何か会社の、こう、年中行事の一つとして、この時期には、その、労働条件の確認であり、書面を交付するんですよ、みたいなものを社長とマンツーマンでやるんですよ、というようなことを、まあ、まさにミーティングの機会ですよね。
はいはいはい。
を改めて設けていただくというのも、有効なことなのかなと思います。
へぇー。なんか会社が成長してきたって感じがしますね。そういうことを考え出してくるタイミングって。
そうですね。そう思いますしね。うん。で、まあ、それはだから別に、その、去年と同じこと、去年提示したものと、まあ、また同じものを出してもいいかもしれませんし、そういう機会を設けるということが非常に有効になります。
なるほどね。確かに、重要ですね、それは。
重要ですね。あとは、割とそういう面で言うと、なんていうんですかね。まあ、今でもやっていらっしゃるでしょうし、その、いわゆる社員さんの側の状況が変わった時には、当然条件も変わっていったりとかしますので、まあ、女性が、お子様をね、出産なさって、その後また復帰してきていただいたときは、前と同じような働き方はしばらくね、お子様を育てるという意味でできないんで、こういうような働き方をしたいんです、みたいなところがあると、はい、まあ、その段階できちんと変更してる会社さんは多いと思いますけど、で、まあ、そういうのはもちろん、改めて、今から何ヶ月間とか何年間はこういう形の働き方にしてください、みたいなことで、示してあげたらいいと思いますし、ライフイベントが変わった場合にはそういうことをきちんと提示してあげるっていうのは必要かと思いますよ。
なるほどね。
で、
確か
に。あとはその際に、逆に言うと、その育児とか、はい、まあ介護とか、今その、うん、いわゆるそういう関連の法律って、よりこう変化が一番激しいので、はい、まあその辺の法律的な改正もあったりとかしますので、はい、まあ、例えばそういうライフイベントに伴って、育児とか介護で、条件を変更なさった方と打ち合わせをするときとかっていうのは、うんうん、まあ、例えば今回こういう法律の改正もあったよとかいうお話をきちんと伝えてあげると、うんうんうん、まあ、それはそれで、あ、うちの会社ってちゃんと最新の法律変化にもね、
伴
ってやってくれてるな、みたいな。
いい会社っぽくなりますね。
はい。
一気に。
一気に。そういう意味で。そこまでね、負担のかかることではないと思いますし、まあ、条件表なんてね、誰か作ってもらえる方があるならば作ってもらえればいいだけの話であって、
確かに。
はい。 まあ、面談をするということは、それに加えていただいたら非常にいい効果が発揮できると思います。
へえ、いいこと聞きました。
はい。なんで、まあ、労働条件通知書、まあ、雇用契約書、まあ、第3回目として、最初の時だけじゃなくて、それをね、定期的に更新するっていうことも、ルールにしていただいたら、非常にいいのかなというふうに思って、お話をさせていただいた。
おー、素晴らしい。なんていい番組なんでしょう。
本当ですね。
はい。はい、これをきっかけにですね、ちょっとまあ会社の中の制度、いろいろもろもろ見直すタイミングにしていただけたらいいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひですね、トライしてみてください。
はい。お願いします。
会社が成長してきてる証ですからね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。今日の配信を聞いてですね、また、これをきっかけに疑問に思ったことだったりとか、ご意見だったり、ご感想だったり、質問だったり、反論だったり、いろいろあると思いますので、何でも結構ですので、番組の概要欄にある岡本先生に通じる LINE 公式アカウントに友達追加をしていただいて、メッセージを送ってきていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけで、番組の最後に、ロームの豆知識をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。前回も4月からの法改正についてのアナウンスをさせていただきましたけれども、はい、今回もその流れで、労働契約法というのが変わりまして、これは2月のこの労働法の基礎知識編の時にも、申し上げたテーマであるんですけど、有期で雇われている方に対して、まあその有期の状態というのが今後どうなっていくんですかというね、更新の回数であったりとか、更新後の状況というのをきちんとその、お契約を結ぶ際に、書面に提示しなさいというふうな契約法律改正がなされましたので、4月以降、その、有期雇用契約を結ばれる場合には、その条文が入っていないと、契約書自体法律に適してませんよということで、無効になるというかね、その分、そこに関しては、有効な契約書としては見なされなくなってしまうことがありますので、そこは注意をしていただきたいですし、まあ今、何人もね、有期雇用契約をしていらっしゃる会社さんであったりとかすると、次の更新のタイミング、4月以降の更新のタイミングでは、新しいフォーマットに変えないといけなくなりますので、まあ準備がまだできてない方は、まあ4月1日に一気にガッと来るということではないと思いますけど、順次やってくることなので、きちんと準備をしていただくということがやはり大事かなと思います。
なるほど。はい。ありがとうございます。今日も勉強になりました。というわけで、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、一人舐める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第54回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。